デジタルトークライン、今月は穂先生に来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
一つ目です。通常学級担任から特別支援学級の担任になりました。6名の担任をします。指摘の固定学級です。指導内容や指導方法などわからないことだらけで不安です。穂先生は特別支援学級の担任になった時、どのように特別支援学級の準備をされたのですか？
はい、初めて特別支援学級の担任になった時はやっぱりイメージが持てないので全部後手後手に回ってしまいました。なのでこの映像をご覧の方はもしトスの SNS に入っているのであれば、小島先生とか小野先生とか、あるいは長谷川先生とかの、特別支援対応に関するダイアリーだけを、全部抜き取って、印刷して、私の場合は4月から1日目はこれ、2日目はこういうことみたいな感じのノートを作って、自分の中にないイメージを、補強する形で、準備をしました。それでも後手後手に回ってしまうので、やっぱり次につながるノートみたいなのを作りましたね。その際一番参考になったのは小野孝之先生の小野仕事術ノートっていうんですかね、そういうものを入手して同じようにノート作りをしていって準備を進めました。それが一番効果的だし、初めての時はいいのかなと思います。
はい、2つ目です。特別支援学級の担任は他の教員と一緒にいる時間が長く、チームワークの良さが通常学級担任より大切だと思っています。穂先生は人間関係を良くするためにどのようなことに気をつけていますか？
特別支援学級の先生同士と一緒にいるっていう感じですかね。隣の先生とか、その場合は基本的にはお互いに迷惑をかけないっていうのが最大の原則にしていて、例えば仕事をお願いされたらすぐにやる、何か言われたら自分のことを置いておいてでもすぐにやって、みんなの仕事が早く終わることで、みんながうまく回る、みたいなことを優先的にやっていますね。あとはお互いにエラーがないように、常に情報をシェアしていく。このプリント配りましたよねとか、このプリント機上に置いてましたよとか、次何々ですよねって自分は分かってるんですけど一応口にしてみるっていうことで仕事のエラーが少なくなってくるのでいいんじゃないかなと思っています。
はい、特別支援学級でおすすめの教材ベスト3を教えてください。
ベスト3はね、クラスによって違うと思うんですけども、知的学級の場合はやっぱり一人でできる学習できる教材がたくさんあった方がいいので、私はまず、直射ノートっていうんですか、直射スキル、暗証スキルかな、名文スキル、それをまず採用しています。それと最近出たトレース君、あれもいいですね。次々子どもたちがやってくる。あと写し丸君、これはできる子とできない子もいるとは思うんですけど、高学年の知的学級の場合は結構いいんじゃないかと思いますね。そういう一人で没頭できる教材が5分パーツ、10分パーツみたいなのが、その子にとって2つ3つあるだけで45分の授業を組み立てやすくなるので、そういう一人でできるという観点の教材をたくさん用意しておくことをお勧めします。
4つ目です。特別支援学級の保護者の中にとても不安が大きく心配性な方がいます。穂先生はこのような保護者にどのように対応されますか？
まず初めて1年生で入ってくる保護者にそういう方が多いんですけども、6年間のスパンで見ましょうねということを最初の出会った時に言います。この1年生の 1年最後の3月をゴールに見るんじゃなくて、6年間この小学校で一緒に多くの先生が見に行きますからという感じの、視点スパンを持たせてもらうというのが一つ目ですね。で、二つ目は、困り感っていうのは非常に共感してほしいものなので、お母さんよくわかりますっていうことはよく言います。で、どういうことに最近困ってますかっていうのを聞いた上で、具体的な代案とか、具体的な指導法みたいなのをいくつかピックアップしてお伝えして、じゃあ今週お母さんこれでやってみましょうかみたいな感じでまたフィードバックしてもらって、あ、そこうまくいってるんで来週もやってみましょうかみたいな、もしうまくいかなかったら、あ、それはじゃあ合わなかったんでこの方法でやってみましょうかみたいな B プランを出してみるみたいな感じで、この先生に相談したらやってみたらうまくいったっていう経験をやっぱりその保護者の方に持っていただく、いわゆる成功体験的なものを持っていただくのが分かりやすいし、その方も安心して学校に子どもを送ってくださると思います。
最後に穂先生のトークラインの活用術、読み方を教えてください。
自分が読むのはとりあえずすぐ読む、届いたら玄関で読む、読みたい記事から次々読んでいくっていうのがまず第一ですね。で、二つ目にこれはと思った記事は職員室でコピーして配るようにしてますね。 特に特別支援学級だとその連載があるわけなんで、今月のやつですみたいな感じで支援員さんとか近くの担任の先生にお配りすることで、自分がやってることはこういう意味があるんだよっていうことをこう違う視点で見ていただけるっていうのがあるので、そういうことをやってます。あとは談話室って言うんですか、休憩室、コーヒーとか飲む部屋にいろんな雑誌がこう置いてある中に、僕はトークラインと特別支援教育誌を置くようにしています。で、前の学校では結構それが読まれていて、僕のハンコを押してないもんだから、わざわざ僕の名前を書いて棚に戻してくれる先生とか、折り目がついているページがあったりとか、4月最初は教材のページが特にこう付箋がついていたりとかしましたので、そういうみんなが目に留まるスペースに、同じ雑誌なんで置いていただくことで結構広まるんじゃないかなと思っています。そういう使い方をお勧めします。